小泉八雲作、戸川銘三役。葬られたる秘密。昔、丹波の国に、稲村屋源助という金持ちの商人が住んでいた。この人に、お園という一人の娘があった。お園は非常に伶俐で、また美人であったので、源助は、田舎の先生の教育だけで育てることを遺憾に思い、信用のある従者をつけて娘を京都にやり、都の婦人たちの受ける上品な芸事を修行させるようにした。こうして教育を受けて後、お園は父の一族の知人、長良屋という商人に片付けられ、ほとんど4年の間、その男と楽しく暮らした。二人の中には、一人の子、男の子があった。しかるに、お園は、結婚後4年目に病気になり死んでしまった。その葬式のあった晩に、お園の小さい息子は、
お母さんが帰ってきて、2階のお部屋にいたよ、と言った。
お園は子供を見て微笑んだが、口を聞きはしなかった。それで子供は怖くなって逃げてきたというのであった。そこで、一家のうちの誰彼が、お園の出会った2階の部屋に行ってみると。驚いたことには、その部屋にある位牌の前に灯された小さい灯明の光で、死んだ母なる人の姿が見えたのである。お園は、タンス、すなわち引き出しになっている箱の前に立っているらしく、そのタンスには、まだお園の飾り道具や衣類が入っていたのである。お園の頭と肩とはごくはっきり見えたが、腰から下は姿がだんだん薄くなって見えなくなっている。あたかもそれが本人のはっきりしない反映のように、また水面における影のごとく透き通っていた。それで人々は恐れを抱き部屋を出てしまい、下で一度集まって相談をしたところ、お園の夫の母の言うには、
女というものは自分の小間物が好きなものだが、お園も自分のものに執着していた。多分それを見に戻ったのであろう。死人でそんなことをするものも随分あります。その品物がダンデラにやられずにいると、お園の着物や帯もお寺へ納めれば、多分魂も安心するであろう。
で、できる限り早くこのことを果たすということに決められ、翌朝引き出しを空にし、お園の飾り道具や衣装は皆寺に運ばれた。しかし、お園は次の夜も帰ってきて、前の通りタンスを見ていた。それからその次の晩も、次の次の晩も、毎晩帰ってきた。ためにこの家は、恐怖の家となった。お園の夫の母はそこでダンデラに行き、住職に事の一期一従を話し、幽霊の件について相談を求めた。その寺は禅寺であって、住職は学識のある老人で、大年和尚として知られていた人であった。和尚の言うに、
それは、そのタンスのうちか、またはその近くに、何か女の気にかかるものがあるに相違ない。
老婦人は答えた。
それでも私どもは引き出しを空にいたしましたので、タンスにはもう何もございませんのです。
大元和尚は言った。
よろしい。では、今夜私がお宅へ上がり、その部屋で晩をいたし、どうしたらいいか考えてみるでござろう。どうか私が呼ばるときのほかは、誰も 万をいたしておる部屋に入らぬよう命じておいていただきたい。日没後、大元和尚はその家へ行くと、部屋は自分のために用意ができていた。和尚はお経を読みながら、そこにただ一人座っていた。が、寝の刻過ぎまでは何も現れては来なかった。しかしその刻限が過ぎると、お園の姿が、不意に、タンスの前に、いつとなく輪郭を現した。その顔は、何か気になると言った様子で、両目をじっとタンスに据えていた。和尚は、かかる場合に呪するように定められてある経文を口にして、さてその姿に向かって、お園の戒名を呼んで話しかけた。私は、あなたのお助けをするために、ここに来たものでござる。定めし、そのタンスの中には、あなたの心配になるのも無理のない何かがあるのであろう。あなたのために、私がそれを探し出して差し上げようか？影は少し頭を動かして承諾したらしい様子をした。そこで和尚は立ち上がり、一番上の引き出しを開けてみた。が、それは空であった。続いて和尚は、第二、第三、第四の引き出しを開けた。引き出しの後ろや下を気をつけて探した。箱の内部を気をつけて調べてみた。が、何もない。しかし、お園の姿は、前と同じように、気にかかると言ったようにじっと見つめていた。どうしてもらいたいというのかしら、と、和尚は考えた。が、突然、こういうことに気がついた。引き出しの中を貼ってある紙の下に何か隠してあるのかもしれない。と、そこで一番目の引き出しの貼り紙を剥がしたが、何もない。第二、第三の引き出しの貼り紙を剥がしたが、それでもまだ何もない。しかるに、一番下の引き出しの貼り紙の下に何か見つかった。一通の手紙である。あなたの心を悩ましていたものはこれかな？と、和尚は尋ねた。女の影は和尚の方に向かった。その力のない行司は手紙の上に据えられていた。私がそれを焼き捨てて死んぜようか？と、和尚は尋ねた。お園の姿は、和尚の前に頭を下げた。今朝すぐに寺で焼き捨て、私のほか誰にもそれを読ませまい、と、和尚は約束した。姿は、微笑して消えてしまった。和尚がはしご段を降りてきたとき、夜は明けかけており、一家の人々は心配して下で待っていた。ご心配なさるな、もう二度と影は現れぬから、和尚は一同に向かって言った。果たして、お園の影はついに現れなかった。手紙は焼き捨てられた。それは、お園が京都で修行していた時にもらった、遠書であった。しかし、そのうちに書いてあったことを知っている者は和尚ばかりであって、秘密は和尚と共に葬られてしまった。